聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
語り合うわよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かせられないって言ってるのに結構聞いてる人が増えちゃったりしてるのはなんだか嬉しいかも。別に嬉しくなんかないんだからね。過去ツンデレ。
何ツンデレで始まってんですか。
始まりますよ。
始まりますよ。いよいよ。
いよいよ来週。
来週。
土曜日から。
土曜日から。
長崎県以外では。
長崎県以外では。
機動戦士ガンダム00の映画版が始まるって言うじゃないの。タイトルが長すぎてタイトル覚えきれないんだけど。
全国的には何日公開なんですか。
9月18日。ですから、あの、キカラジエリートの佐賀県の皆さんは、9月18日から見られるということでございますね。
まあ、長崎の方々も佐賀まで行けば見ることができると。
行けば見れます。長崎は基本的に10月30日公開のようなんですけれども。はい。まあ、キカラジリスナーとしては、9月18日に、佐賀か福岡に見に行って、10月30日長崎で始まったらまた行くという、そういう作法でございましょうかね。
作法で、ね、行きたいと思います。まあ、あの、キカラジ沖の皆さんにはこの00に関してはね、はい、楽しみな企画も用意しておりますので。
来週すごいですよ、
ね、
ちょっと、
まあ、その後ほどご紹介しましょうか。
後ほどね。
はい。聞かせられないラジオ。この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマとお便り紹介。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタは上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
さて、今週のテーマ並びにお便り紹介、
はい、
先週も告知いたしましたが、今週は読書の秋ということで、はい、最近読んでいる皆さんコミックを教えてください。
教えて教えて。
我々も用意しておりますが。
そうです。
あのリスナーの皆さんからもたくさんいただきまして。
いや、今回メッセージが多かったですね。またね、
それも駆け込みで、
駆け込みで。
収録が金曜日なんですが、金曜日にドカドカドカってやってまいりまして、これ全部まともに紹介してたら30分全部終わってしまいます。
はい、ラジオ伝言版になってしまいます。
申し訳ございませんということで、かいつまんでご紹介をさせていただきます。
ごめんなさい
ね。はい、絵もお書き添えいただきまして、いただきましたのは佐賀の梅さんです。
やっぱうまいわこの人は。
鬼太郎とネズミ男が書いてありますね。
はい、鬼太郎。
お、
鬼太郎。
おお、これはちょっと負けた気がします。
そう、ありがとう。おすすめのコミックは某放送局のテレビドラマゲゲゲの女房に登場する水木しげる作品です。
はいはいはいはい。
自分は水木作品アニメの方でしか知らず、今まで漫画作品にあまり触れてこなかったので、1970年頃に書かれた悪魔くんなどを読んでいます。はい、これドラマの中でもね、悪魔くんってよく出てきますもんね。うんとうならされるのは、そのストーリーの面白さやキャラクターの魅力以上に一コマに描き込んだ漆黒の闇の迫力。自分に迫ってくるような緻密な描写です。その描写はある時は1ページ全部を使ったりと、まるで点描画の世界を見る思いで一気に水木ワールドに引き込まれてしまいますと。
一種独特の世界ですよね。
そうですよね。本当にあの左の、ね、腕が水木さんなくて、
戦争で、ね、
その絵、描く姿っていうのもドラマの中で描かれてますが、本当にあの身を削るというか魂を、ね、注ぎ込むような作画風景ですもんね。
またあの40を、ね、過ぎてから、ね、うん、なんかこう頑張ってらっしゃる、ね、その辺は私たちもなんだかこう勇気づけられる感じがいたしますね。
本当ですよね。そして、こちらはグレートサラリーマンディアスさんはですね、講談社発行の月刊アフタヌーンで、主に愛読者ボイス選手権の片隅で連載されているカラスヤサトシさんの
ほうほう
ほうコミックカラスヤサトシ、これがおすすめなんだそうです。
カラスヤサトシさんのカラスヤサトシ、最近ね私アフタヌーン読んでないんですよ。以前横浜買い出し機構とかにハマってた時はですね、 ずっと読んでいましたけれども、今ね、身はねちょっと離れてるんですよね。
そうですか。
はい、この辺りで言い訳しますけれども、うん、林田さん村山さんはですね、非常に漫画もアニメも全部好きなんですけれども、今ね現在出版されている本とか放送されているアニメに全部目を通してるわけじゃありませんからね、はっきり言ってね。
だからね中にはね林田さんとか村山さんはすでにもう読んでるかと思いますがとか前段があるんですけど、ね、そんな読んでるわけじゃないし、ね、
知ってて当然的な雰囲気で来られるとちょっと萎縮するところ。
ごめんなさい、本当そう。だから皆さん漢字だけ書いておられるんですが、うん、どう読むかっていうところをぜひ教えていただきたい。
そうなんですよ、
いちいち調べなきゃいけないんで結構大変なん
で。そうなので
村山さん、アフタヌーンの話がありましたが、メトロン星人さんからいただいてます。
メトロン星人さんからまた来ましたか。
いただいてます。あげたい作品なんですけどね、1本目がアフタヌーンで連載中の柔道漫画のカラン、
はい、
そして2つ目が太田モアレ先生がグッドアフタヌーンで連載されている女子総合格闘漫画の鉄風、共に才能のある女子高生が努力して強くなるスポーツ漫画の王道なんですが、はい、トレーニングが丹念に描かれていて、競技に詳しくなくても楽しめますよというふうに。
宇宙人でも楽しめるってことですね。
メトロ先人さんもね、幻覚なしに楽しめるという。
赤い粉はいりませんよ。
通やね、その話がまた。黒茶さんはですね、
はい、どうも、
セイントお兄さん、アニメ化された荒川アンダーザブリッジの中村、光さんのギャグ漫画作品、メディアミックス展開するには難しいブッダとイエスのリアル作品での物語を面白く表現しています。
セイントお兄さんはメトロ書店 の、あの長崎に、ね、メトロ書店という大きな本屋さんがありますけれども、読書アドバイザーの金崎彩子さんもですね、非常にプッシュしてらっしゃいましたね。面白いということでね。
そしてもう一点がですね、はい、3月のライオン、蜂蜜とクローバーの作者海野千佳さんの作品で、将棋を題材としていると、
はい、
これまで青年漫画や月下の騎士と勝負の世界を漫画としていたものを騎士という視点で漫画化しています。教育テレビで放送されているような騎士の方々が盤上で勝負する世界だけではなくて、騎士はどのように過ごしているのか、強くなるにはどのような葛藤があるのかをシリアスだけではなく、時には笑いを交えながら作品として展開しているので、読んでいて気づく点が多いですと。
非常に面白い作品です。これは
そうですか、
はい、週刊ヤングアニマルに連載されているんですけれども、書いてらっしゃるのが海野千佳さんということで、よくね書店に行くと少女漫画の棚に置いてあることが多いんですよ、本当は少年漫画なんですけれどもね、これね、だから書店員さんも多分気を利かせてハチミツとクローバーの隣に置いたりとかしてるんでしょうけれども、逆にちょっとね見つけにくいという話もね結構聞きました。
どうですか、僕最近書店で思うんだけど、僕らが子どもの頃に少年誌と少女誌、少女漫画って結構、なんていうかな、ボーダーがあったじゃないですか、こう乗り越えられない、最近結構本当に少女漫画の棚から取って面白い、男性が読んでも面白い作品って本当増えたし、逆もまた真なりですよね。
そうですよね、まあ、だからその3月のライオンについては少年誌、青年誌で連載されているんですけれども、まあ、主人公はね男の子なんですけれども、確かに少女漫画誌に載っていてもいい作品ではあるかな。魅力的な女性キャラクターもねたくさん出てくるんですよ、確かに、
3月のライオン、
なかなかね骨太なストーリーですよ。
そして懐かしいところではシノピーノさんはですね、松本零士の銀河鉄道39、私のような団塊ジュニア世代ではアニメから入った人も多いかと思いますが、コミックスでは鉄郎が途中下車する星々で出会う人々のやり取りが言葉で読み取れてより文学的に感じます。少年がいろいろな経験を経て成長していく過程はぜひ今の青少年にも読んでもらいたいと思います。最終話の最後のページで鉄郎が一人39でメーテルの残りがのする客席で地球に戻る描写は青春の幻影という女性の存在を今でも甘酸っぱく思い起こします。
目を閉じて思い、まあ、これ
以上歌うと著作権に引っかかるけんね。
私浪人時代にね、
は
い、福岡で予備校の寮に入ってたんですけれども、いろんな人がいたんだけれども、その中に一人ね、ボクシングの本格派がいて、彼は空手もやってボクシングもやって将来はオリンピックに出るって言ってて、ずっと予備校の寮のね廊下でもシャドーボクシングをしていた人がいて、君は何しにここに来たんだと思う。
かなり思い詰めたストイックな生活ですね。
ところが、彼がなぜ格闘技を極めようとしていたかというと、銀河鉄道39の大ファンだったんですよ。
ほう、
大ファンだったの。とにかく、もう全部暗記してるぐらい、もう
何度も読み返していて、で、うん、いつか俺は39に乗るって言ってて、
うん、
必ずこういう世界が来るって、
うん、
だから俺は今から鍛えとっちゃつって言って、
も
う本気だったの。今何やってんのかなあの人。
39に乗るために体を鍛えていたの。
体を鍛えてる。いつか必ずね、
うん、
こういう機械人間とか、
うん、と戦う日が来るからと。
戦う日がもう列車に乗ってね、うん、星を巡る列車に乗ってね、
うん、
星々を回るような、
うん、
そんな時代になる。その時に備えて、いやでも本気で言ってましたよ。
メーテルと出会えたですかね。
どうかな。
どうかな。
いやでもね、あのそう思わせるぐらいのね、やっぱり魅力が。うん、あったんだと思いますよ。
ありました。僕も ねアニメじゃなくて僕もコミックから入りました。貸本屋さんで本当にあの借りて全巻読みましたね。あの銃も憧れたしね。
あ、コスモドラグーン、
うん、でほらあのキャプテンハーロックとか
戦士の銃だ、戦士の銃、
戦士の銃だっけ、
ね、
キャプテンハーロックとか、
うん、
クイーンエメラルダスとか、うん、いろんな別の物語とこう絡み合うでしょ。
絡み合うのよね。
あれがまたたまらんやったですね。
ハーロックのかっこよかったもんね。
ハーロックのですか。
ほらこんなこと。
長崎のアナウンサーさんがなまっていたというハーロック。
ああ、その話も以前しましたよ ね、
しましたね。
私が小学校4年生の時にですね、長崎にね、転校してきまして、夕方なんかキャプテンハーロックをねやってて、でまあどこの放送局とは言いませんけれども、 KTN という放送局の
言ってるじゃないですか、
女性アナウンサーの方がね、
この
後はキャプテンハーロックをお送りしますっていうね、もう僕はもう腰を抜かしましたよ
ねでも僕はその記憶がなくて、キャプテンハーロックはNBC で放送していたような記憶があるんですけどね。
あ、そうですか。
じゃあ、そうだと、あれ NBC かもしれんよ。
先輩。いやいやいやいや、素晴らしいアクセントでした。
いやだいやろうね。
どっちやろうか。
たくさんいただいてるんで、
はい、
犬さんはですね、
えええー、
少年チャンピオンに連載中の弱虫ペダルがおすすめ、オタクが主人公という少し変わった自転車スポーツもので、作者はかつて電車男の漫画版も手掛けた長崎出身の渡辺渡先生ですと。
素晴らしい、
はい、これ読んでます。見たこと
これはね読んでないんですけれども気になってます。
あ、は
い、
そうですか、
うん、話題になってますね。
それから曖昧に言う言わぬさんはですね、
はい、
村山さんと同様、私もあの島本先生の大ファンですということです。そんな曖昧に言う言わぬさんが気になっているのは、週刊ヤングマガジンで連載中の喧嘩商売。作者はジャンプ出身の北康明さん、
はい、
ジャンプで幕張という下ネタ系ギャグ漫画を連載し、少年マガジンに移ったものの、
うん、
野球漫画の金字塔タッチをおちょくったことがきっかけで打ち切りになった北先生がヤンマガで連載している作品ですと。
あの、うん、北先生はね、少年ジャンプ時代もなんとなくこう異彩を放っていた漫画家さんですよね。
こう聞くと俺本当最近漫画読んでないな。
ちなみにあの北と読むのか木田と読むのか分からなくて、林田さんと私と二人でさっきかなり苦しんで調べました。
はい、
はい、
ね、それからこれも僕勘違いしちゃったんだけど、もう一つおすすめなのがね、格闘系の漫画で、修羅の門が13年ぶりに復活するのが楽しみですと。僕村上元香ですかと言ってしまいましたけども違うそうです ね、
はい、
全然違うそうです。失礼いたしました。ということで、まあたくさんいただきまして本当にありがとうございます。
もう13分経ってる。
あ、13分経っちゃった。予定ではもう僕の紹介する漫画終わってるんですね、時間は。
本当に予定通りすみませんね、この番組
は ね。じゃあもう曲から先にご紹介しよう。
音楽で仕切り直しますか。
そうですね、私はこの音楽の漫画を紹介しようと思っておりました。鈴木常吉さんで思い出。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ。
ここからは私たちの読んでいるコミックをご紹介していこうと思うんですけれどもね、
はい、
今聞いていただいたのは実はテレビドラマのオープニング曲として使われていた曲でして、去年の10月から毎日放送 TBS 系列で小林薫さんの主演でテレビドラマ化されました深夜食堂というドラマなんですよ、
はい、
でこの原作が阿部野郎さんがお書きになった漫画でして、これがやっぱりね、もうドラマ版も私好きだ。これドラマから入ったんですけど、ドラマが素敵で原作の漫画もまた 素敵なんですよ。もともと私ねこの短編のオムニバス形式の漫画っていうのがもう大好きでして、う
んうんうん、あとはあの我々疲れたサラリーマンには読みやすいね短編っていうのはね。
そうなんですよね、まあ、どこを聞いとってもいいお話が多いっていうのもあるんですよ。でもう一つ惹かれたその理由がですね、作者のこの阿部野郎さんは20年近く広告代理店に勤めて CM ディレクターをなさってたんですね。だから短い作品の世界に対して造形が深いわけですよ。
あなるほど、
で、デビューがね41歳。どうですか村山さん、さっきの話に通じるでしょう。
非常にこの我々に勇気を与えてくれる。
そうなんですよ、ね、でお好きな漫画家さんがね滝田優さんということで、まあ、非常にあの筆致も滝田さんに似てる部分が、ね、あるんですが、これどういうお話かっていうと、新宿の路地裏にマスター一人で切り盛りする小さな飯屋があるんですね。で深夜0時から朝の7時頃まで営業していて、飯屋だけと書かれているのれんが目印です。
結構営業時間長いんですね。
長いんです、深夜だけなんですけど、でもメニューがね、豚汁定食ビール酒焼酎としか書かれてないんです。でもマスターにこれできるって聞いたらできるよっていうことであれば出してくれるという、まあ、その食べ物をきっかけとしていろんな人間ドラマが展開されていくという、まあ、そういったお話なんですね。で私の好きなエピソードはバターライス。これは料理評論家と流しのおじさんとの秘められた過去のストーリー。猫まんま。もう一つはね、朝6時半に必ずやってくる女性の演歌歌手がいるんですが、新曲を出してやっと売れ始めた途端に病魔に侵されてしまうという、そういうお話です。
そうですか。もうなんかそのあらすじを聞いただけで辛い気持ちになりましたけれども。
そうですか。舞台がね、あの新宿ということもありまして、水商売ですとかストリッパーやヤクザの人たちが登場してきて、テーマが男と女ですとか親と子とか、まあ、あの比較的重い人生が多いんですけれども、それをこう非常にさらりと読ませる、まあ、あのそのリズミカルなコマの運びなども大変に魅力です。ドラマ版と合わせてぜひご覧いただきたいと思いますね。
生きてりゃいろいろありますから ね、
本当よね。
これがまたね、
まあ、この深夜食堂、そしてもう一つ短編漫画ということで簡単にご紹介したいのがですね、はい、太田出版から出ている千年画報という今日真知子さんがお書きになっているこの漫画、これもやっぱりね短編で、これはねもっと短くて1ページなんですよ1話が。
へ
でちらっとお見せしますけどもね、タイトルがあって、あとほとんどセリフとかキャプションがないような、あ、まあ、詩のような漫画でして、1巻と2巻が今出版されてます。これはあのネットで毎日配信された1ページの漫画でして、それを本としてまとめてあります。名前もよくわからない高校生と思われる男女が登場するんですが、現実なのか幻なのかよくわからない世界で、肌の温かさを感じる日常が非常に魅力です。単純なんですよ、寒い日にね、土手で2人がブランケットにくるまり身を寄せるだけのお話とかですね。ただそれだけなんだけど、こうその身を寄せる距離感にね結構ドキドキしちゃうんですよ。壁にかかるハンガーがあって、それに彼を思いながら背伸びをしながら唇を寄せる女に描かれたりとか、ね、なんかドキドキするでしょ。
もうキュンってしちゃいました ね、
ね、そんなこう女の子の世界にふとこう触れたような気がする千年画報、これ2つ私おすすめですね。
なるほど、
はい、さあ時間がなくなってまいりましたが、村山さんのおすすめ
お待ちしておりました、はい、私が持ってきましたのはこの講談社コミックス1巻2巻まで出ております。今ねかなり話題になってる、
ほう、
進撃の巨人。
進撃というとあの新しい劇？
いや違うって。
違う、
進むという字と、撃破、
撃墜とかの
劇、はい、進撃の巨人、このなかなかジャケットもすごい感じでしょ、一人の少年と、まあ、いわゆる巨人が戦おうとしているその一コマを切り取っているんですが、
はい、
あのどういうお話かと言いますとですね、これはあの別冊少年マガジンで現在連載中の少年漫画なんですけれども、架空の世界です。文明の程度としては多分ですね明治大正ぐらいなのかなという感じがしますが、無国籍の世界ですね、東洋人風の人たちも出てくるんですけれども、地球全体が巨人に支配されている世界なんです。
ほう、
巨人で、その正体はわからない、わからないけれども、とにかく巨人たちは、人を食うんです。
食べちゃう、
人を食べる、人を餌としか思ってない。
ほう、
で非常に知能が低くて裸でうろつき回っていて、人間を見つけたら捕らえて食う、食べるんです、で、 人類たちはこの世界の中の人類たちは城壁を築きましてですね、
うん、
コミックス2巻の一番最初の扉ページに載っていますけれども、50メートルを超える強固な壁を三重に作って巨人の存在しない安全な領域の中で暮らしてるんです。
なるほど、入ってこないようにしてるわけね。
巨人たちが入ってこないように。そして一番真ん中にこの城のような建物がありますけれども、三重構造にして、巨人が一つ目の壁をもし壊して乗り越えてきても、その二つ目の壁で持ちこたえ、最後は一番この奥の壁で持ちこたえようということで、もう かなり絵で見るとこれはね、省略されてますけれども、非常に大きな世界ではあるんですね。うんうん、で、とにかくなぜ巨人たちが人を食べるのか、
うん、
なぜ彼らが存在するのかわからない。わからないんだけど、とにかく襲ってくるから、
うん、
戦って生き延びなければいけない、
うん、
もうね、有無を言わさない世界なんですよ。
ほう。
で、この巨人たちなんですけれども、大きさのランクがありまして、 3-4メーターぐらいの巨人もいれば、うん、15メータークラスの巨人もいる。で、だいたい15メータークラスの巨人というのが最も大きい巨人だったんだけれども、ある日この50メーターの城壁を超えるような60メータークラスの、うん、少し知能が高い巨人が現れるんです、
ええ、
その巨人が壁を壊したことがきっかけで、巨人たちと人間のそのバランスが崩れてしまう、
うん、
でその中で、巨人と戦うために結成された兵隊たちがいるんですね、
はい、
でこの表紙にいるのは、表紙に出ているこの少年たちは、
うん、
その巨人と戦うために訓練された兵士の一人なんですけれども、
うん、
もう本当にまあ、見てわかる通りですね、近代的な武器というのは全然なくて、ロープや
剣ですか、
うん、剣や、まあジャンプをするため そのガスボンベなどを使って戦うんです。
うん、
で、巨人は首の後ろのところに急所があって、
うん、
そこを刀で切り裂けば1回で倒すことができるんだけれども、
うん、
それに失敗したら、
うん、
もう人は助からない、一発勝負なんです。でそうしていく中で、その本当にギリギリの中で暮らしている城壁の中の人々、そして人知れず城壁の外で巨人たちを調べながら戦っている人々、
うん、
いろんな人間模様がこう交錯しながら、なぜ巨人はそこにいるのか、なぜ人類は城壁を築かなければいけなかったということがだんだんと分かっていくのだろうなという、まだ始まったばかりのストーリーで面白そうでしょ。
うん、そこまで聞いて本当に村山さんと私って趣味が違うんだなと私はね、もう超現実的な、もう身近な世界を描く作品が好きだし、村山さんやっぱそういう SF とかこうね、一つの世界観をどしっと作り上げるっていったものにこう魅力を感じるのですね。
いや私はもうちょっと幅広いと思ってますので、うん、他には多分林田さんがお好きな作品としては、
うん、
村上隆さんが書いた星守る犬というのを最近読みまして、うん、これは中年の男性と、それから拾ってこられた雑誌の犬の友情の話です。来年西田敏行さん主演で映画化決まってますけれどもね、
うん、
これは多分林田さん好きだと思いますよ。
そうですか、私の好みまで分かっていただいて、ね、まあ、何にせよ自分のねいい作品をたくさん出てますからね、本当にね、
いや
ね、読めないくらいね、
読めないぐらいでね、うん、本当にだからそういう意味で長生きしたいなと思いますね。
ああなるほどね、
いや私たちが知らないいい作品はね、
うん、
まだまだいっぱいあると思うんですね、
うんうん、ね、たくさんこの秋ですからね、秋読書の秋ですから読んでみてください。この後はプレゼントのご紹介、はい、ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
今週のプレゼントをご紹介しましょう、はい、3週にわたりこちらをプレゼントいたします。ワイワイ貿易のスタッフでハウステンボス応援歌を歌う道添雄一の日中親善上海ツアーを記念いたしまして、サイン入りの CD を5人の方にプレゼントいたします。
やりました、いい曲よ。
はい、プレゼントをご希望の方はNBC のホームページ聞かせられないラジオにアクセスしてくださいね。プレゼント応募フォームがありますので、ぜひご参加ください。キーワードはどうしましょうかね、道添雄一にいたしましょうか。道添雄一でお願いいたします。
9月18日からの3日間、有田ポーセリンパークチャリティー秋祭り開催。19日には世界のスーパーカーが集う池澤聡氏によるサイン会が行われます。司会は私村山仁、その他イベント盛りだくさん。ワイワイ貿易もこのチャリティーイベントにブース出店、みんな遊びにおいでってことで、はい、来ますよ。サーキットの狼の池澤聡先生が
この番組でも熱く語りましたけどね。
いやー、ほらこの白に赤ラインのロータスがきっと来るのよ。
あらロータスだ、ほんと
社
交の引っ掛けやもんね。
そんなことですよ、これがびっくりしますよ。
血を這うようなね、低さですよね。
這いますからね、ぜひですね、皆様お集まりいただきたいと思います。さて残り時間もあと1分少々となりましたけれども、林田さん、
はい、来週と再来週はスペシャルですよ。
スペシャルですよ、はい、あ、私ですか、
はい、
9月18日と25日はですね、00劇場版公開勝手に応援スペシャル、外伝シリーズを手掛けている漫画家時田光一さんにあれこれ聞いちゃおうってことで、なんと漫画家の時田光一さんにスタジオに出ていただく、はい、
この場所に来ていただく、
はい、あの基本的にはですね来週です。で話が盛り上がっちゃったら再来週まで行っちゃってもいいかなというですね、うん、そういうスタンスでお送りしたいと思います、
は
い、
なおこちらの収録は9月13日午後を予定しておりますので、メッセージは月曜午後までにお寄せになってください。
月曜の
あごめん午前までにね、
午前、
うん、
月曜の午前までに00関係あと時田先生への応援メッセージはお寄せくださいませ。
はい、
この番組ポッドキャストへも配信中。詳しくは NBC のホームページをチェック。ウェブを通じてメールを受信することもできます。もちろん
送信
ああ
受信じゃなくて送信
や送信や、うん、ねあとはがきファックスでも送っちゃっていいんですよ、
はい、
慌てちゃった、
ということで、ぜひこの00関係は13日の午前中までにお寄せいただきたいと思います。
お願いしますよ。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
今日もちょっと喋り足りませんでしたね、またコミック特集はしたいと思います、ま
あ、メッセージたくさんいただくのは嬉しいんですけどね。
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁でした。それでは皆様、また毎週。